暮らしの情報。お知らせ。高齢者世帯の除雪を支援します。除雪を自ら行うことが困難な一人暮らし高齢者や高齢者世帯を対象に、除雪の支援を行います。希望される方は、保健福祉課長寿介護係、または担当民生委員に申し込みください。作業は国見町シルバー人材センターが行います。対象者、65歳以上の一人暮らし高齢者や高齢者世帯。支援内容、積雪10センチメートル以上の場合行います。除雪は玄関から道路までの歩行する部分を行います。自己負担183円、1回2時間未満。問い合わせ、保健福祉課長寿介護係、電話 585-2125。公立藤田総合病院第63回元気セミナー。公立藤田総合病院では、地域の皆さんに向けて定期的に元気セミナーを開催しています。申し込み不要、無料のセミナーですので、気軽にお越しください。日時、1月24日木曜午後4時。会場、公立藤田総合病院総合受付前ホールシャングリラ。演題、効果的な中高齢者の運動、何に注意しどう進めるか。講師、公立藤田総合病院堀川哲夫委員長。問い合わせ、公立藤田総合病院健康管理センター、電話 585-2121。 所得税・住民税申告相談が始まります。期間、2月15日金曜から3月15日金曜、午前の部午前9時から、受付11時30分まで、午後の部午後1時から、受付4時30分まで。会場、観月台文化センター3階第1研修室。詳しくは1月下旬発行予定の各個配布チラシ、申告のお知らせをご覧ください。申告会場問い合わせ電話番号、電話 585-1083、 直通、期間中に限る。スマホ、タブレット端末から電子申告が可能となりました。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。ご都合の許す範囲内で、記載の日程での来庁に協力ください。福島税務署、電話 534-3121 では、ウィル福島アクティ卸町、旧卸町会館で申告相談を実施します。開設期間、2月18日月曜から3月15日金曜、土曜日曜を除く、ただし2月24日日曜及び3月3日日曜は開設します。国見町会場、3月10日日曜も申告相談を行います。問い合わせ、税務課課税係、電話 585-2778。所得申告相談日程、国見町会場。日程と会場が表で示されています。受付月日、町内改名、午前の部、午後の部の順に読みます。受付月日、2月15日金曜、町内改名、午前の部、小坂、太田川、午後の部、前田、泉田、上。18日月曜、午前の部、泉田、中、下。午後の部、鳥取、板橋。19日火曜、午前の部、板橋南、午後の部、内屋、西、東。20日水曜、午前午後とも、海田。21日木曜、午前の部、光明寺、午後の部、高木、山根。22日金曜、午前の部、大木戸、午後の部、うずら町、和野。25日月曜、午前の部、滝山、小林。午後の部、山崎北、山崎伊達。26日火曜、午前の部、山崎、小立、宮立、宮前。午後の部、幻想山、西、東、北。27日水曜、午前の部、大阪、山崎、高野。午後の部、山崎、沢田。28日木曜、午前の部、石本田、東、表、北。 午後の部、石本田、原、西。3月1日金曜、午前の部、駅前、錦町。午後の部、大町、南。4日月曜、午前の部、大町、北、本町。午後の部、宮町、南、北。5日火曜、午前の部、宮東、町東。午後の部、藤田、紅葉、宮前。6日水曜、午前の部、原町、月立。午後の部、浪柳。7日木曜、午前の部、中部、北部。午後の部、川内。8日金曜、午前の部、森江の第一。午後の部、森江の第二。10日日曜、午前午後とも全地区。11日月曜、午前の部、森江の第三。午後の部、森江の第四。12日火曜、午前の部、徳江北。午後の部、森江の第七。13日水曜、午前の部、森江の第八。午後の部、森江の第九。14日木曜、午前の部、森江の第10、第11、午後の部、森江の第12。15日金曜、午前午後とも全地区。表終わり。国民年金の第1号被保険者の皆さんへ。国民年金基金制度。国民年金基金は、自営業、農業などの国民年金の第1号被保険者の方々が、ゆとりのある老後を過ごせるよう、国民年金に上乗せする公的な年金制度です。加入できるのは、国民年金に加入している20歳以上60歳未満の方、および60歳以上65歳未満で国民年金に任意加入している方です。生涯受け取る終身年金が基本ですので、長い老後に備えることができます。掛金は全額が課税所得から控除できるので、所得税と住民税が軽減されます。受け取る年金も公的年金等控除の対象となり、税制面で優遇されます。万が一早期に亡くなったとき、家族に遺族一時金が支給されます。一部の年金タイプを除く。なお、遺族一時金は全額非課税です。ライフプランに合わせて年金額や受け取り期間を設計できます。問い合わせ、福島県国民年金基金。電話 0120-65-4192。 あなたのお宅にはついていますか？住宅用火災警報器。昨年10月、宮城県内の住宅で家族6名が死亡する火災が発生しました。また11月には県内で7名の方が、12月には富山県で4名の方が死亡する住宅火災が立て続けに発生しています。火災を未然に防ぐため、また逃げ遅れによる死者を防ぐために有効なのが、煙を早期にキャッチして知らせてくれる住宅用火災警報器です。統計上、住宅用火災警報器を設置すれば、火災発生時の死亡リスクが約半分に減少します。まだつけていないお宅は、大切な家族を守るためにも、早期に住宅用火災警報器を設置しましょう。伊達消防本部では、管内の高齢者世帯などに対し、住宅用火災警報器の取り付け支援を行っています。詳しくは最寄りの消防署へ確認ください。問い合わせ、伊達地方消防組合消防本部中央消防署西分署。電話 582-3190。 介護福祉士養成課訓練生募集。テクノアカデミー郡山では、休職中の方を対象として、国家資格介護福祉士の取得と、介護福祉業界への正社員就職を目指すことを目的とした2年間の教育訓練を実施します。募集コース、介護福祉士養成課。訓練期間、4月から平成32年3月、2年間。訓練会場、県内の介護福祉士養成施設。受講料、無料。テキスト代や保険代等は個人負担となります。その他、募集期間は1月中旬から2月末日を予定していますが、受講対象者申し込み方法等については、 問い合わせ先にて確認ください。問い合わせ、福島県立テクノアカデミー郡山経営企画担当、電話 024-944-1663、 ファックス 024-943-7985。 西根関土地改良区農地移動届。伊達西根関土地改良区費の推理費付加は毎年4月1日現在の農地面積を基準に算定されます。平成31年度の推理費付加の基準となる農地面積などに変更がある場合は届出をしてください。届出が必要な場合、農地の売買などにより所有者が変わったとき、地区除外をするとき、経営異常や死亡などで名義変更をしたとき、農地の賃借があったとき、推理費の支払い義務者を確認してください。届出期間3月22日金曜まで。届出問い合わせ、伊達西根関土地改良区、電話 582-2319。 農業委員会からのお知らせ。1月の農業委員会定例総会は次の通りです。傍聴においでください。日時1月15日火曜午後1時30分から。場所、国見町役場2階大会議室。問い合わせ、農業委員会事務局、電話 585-2890。 住民基本台帳の閲覧状況。平成30年1月1日から12月31日、住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2、第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、住民基本台帳の閲覧状況を次の通り公表します。問い合わせ、住民生活課戸籍係、電話 585-2115。 住民基本台帳の閲覧状況が表で示されています。閲覧月日、閲覧した団体などの名称、閲覧事由、閲覧した範囲を順に読みます。閲覧月日、1月11日、閲覧した団体などの名称、一般社団法人中央調査者会長大室正雄、委託者内閣府大臣官房政府広報室、閲覧事由、社会意識に関する世論調査実施のための対象者抽出、閲覧した範囲、大和座森山地区。5月17日、株式会社建設技術研究所東北支社常務執行委員支社長西村達也、委託者国土交通省東北地方整備局福島河川国道事務所。閲覧事由、阿武隈川の河川環境整備事業に関するアンケート調査実施のための対象者抽出、閲覧した範囲、全地区。8月29日、一般社団法人中央調査者会長大室正雄、委託者内閣府大臣官房政府広報室。閲覧事由、再犯防止対策に関する世論調査、付帯調査、インターネットの安全安心に関する世論調査実施のための対象者抽出、閲覧した範囲、大和座藤田地区。10月19日、株式会社 IT スクエア代表取締役社長渡辺徹、委託者福島県商工労働部長。閲覧事由、福島県まちづくりに関する意識調査実施のための対象者抽出、閲覧した範囲、大和座石本田地区、大和座西大江田地区。11月6日、自衛隊福島地方協力本部長。閲覧事由、自衛官等の募集に伴う広報のための対象者抽出、閲覧した範囲、全地区。12月5日、一般社団法人中央調査者会長大室正雄、委託者東京大学社会科学研究所。閲覧事由、働き方とライフスタイルの変化に関する全国調査2019実施のための対象者抽出、閲覧した範囲、大和座小坂地区。表終わり。 お金と体の健康セミナー、参加無料。暮らしとお金、体の健康について学んでみませんか？日時、2月2日土曜午前10時から正午。場所、観月台文化センター。定員50人先着順。申し込み締め切り1月25日金曜。第1部、講演、100年人生を豊かにする。講師、金融広報アドバイザー、宍戸美香氏。第2部、頭も体も元気になれる健康体操。講師、福島県レクリエーション協会、鈴木道夫氏。動きやすい服装でお越しください。申し込み問い合わせ、観月台文化センター、電話 585-2676。電話または窓口で申し込みください。相続登記 Q&A。 第3回、誰が相続人になるの？2。9。先日夫が亡くなりました。私たち夫婦の間には子供がいないのですが、夫の弟が遺産を分けてほしいと言っています。夫の弟にも相続権はあるのでしょうか？ A。亡くなった方、被相続人が遺言を残していない場合、民法で定められている優先順位により相続人が決まることは、前回お話しした通りです。被相続人の子、孫や父母、祖父母がいれば、兄弟姉妹に相続権はありませんが、いずれもいないときは、第三順位の兄弟姉妹が被相続人の配偶者とともに相続人となります。被相続人より先に兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥姪の一代に限り代襲相続人となります。ただし、被相続人に婚外子や先妻との間の子がいる場合は、その子が相続人となりますので、相続人を確定させるには、しっかりと戸籍を調べる必要があります。次回は第4回、遺言書が争いを防止するをテーマに案内します。不明な点は問い合わせください。問い合わせ、福島県司法書士会、電話 534-7502。問い合わせ、福島司法法務局、電話 534-2045。 2月の相談会、心配事相談。開催日、2月14日木曜、28日木曜。時間、午前9時から正午。場所、観月台文化センター第2話室。相談員、民生児童委員。障害者相談。開催日、2月19日火曜。時間、午前10時から午後4時。場所、観月台文化センター第2話室。相談員、NPO 法人、響きの会。秘密は厳守します。費用はかかりません。予約制ではありません。気軽に来場ください。問い合わせ、保健福祉課社会福祉係、電話 585-2793。 戸籍の窓口からのお知らせ。平日木曜日は住民生活課戸籍係窓口業務を午後7時まで延長しています。窓口延長の日、1月10日17日24日31日2月7日14日21日28日。交付できる証明書等、住民票戸籍証明書、印鑑登録証明書の交付、印鑑登録戸籍の届け出。取り扱いできない手続き、転入転出転居等の住所移動の届け出、税証明書等の交付はできません。詳しくは戸籍係まで問い合わせください。問い合わせ、住民生活課戸籍係、電話 585-2115。 人口と世帯。平成30年11月30日現在、広報国見では住民基本台帳人口を掲載しています。人口9184人、前月比マイナス15人。男4429人、前月比マイナス6人。女4755人、前月比マイナス9人。世帯3425世帯、前月比プラス2世帯。 戸籍の窓口、11月21日から12月20日受付分、当町窓口で受付した方で町内に住所を有する方を掲載しています。結婚おめでとう。平立健太郎さん、野田幸恵さん、大町南。誕生おめでとう。酒井太陽ちゃん、優斗さん、夏希さん、第一。岩崎美里ちゃん、翔太さん、光さん、第十二。瀬戸竹春ちゃん、俊春ちゃん、さとしさん、聖さん、中部。お悔やみ申し上げます。内村誠さん、79歳、町東。引地隆さん、95歳、徳江北。三平よし子さん、88歳、山崎宮舘。宍戸陽子さん、85歳、板橋。吉田よし子さん、83歳、第四。唐沢増江さん、85歳、光明寺。斉藤久子さん、90歳、山崎戸建。斉藤正明さん、76歳、錦町。掲載を希望されない方は、届出の際にお申し出ください。広報国見に掲載された写真を希望する方は、総務課電話 585-2111 代表まで連絡ください。広報国見&町ホームページに広告を掲載してみませんか？町では広報国見や町ホームページに掲載する有料広告を募集しています。詳しくは問い合わせください。申し込み期限3月号掲載分、2月11日月曜まで。広報国見、一枠、縦45ミリ×横174ミリ、1回1万2千円。半枠、縦45ミリ×横84ミリ、1回6千円。ホームページ、一枠、トップページ下段、月6千円。問い合わせ、総務課文書広報係、電話 585-2113。障害学習通信、国見町教育委員会障害学習課、観月台文化センター、電話 585-2676、ファックス 585-2707、e メール shogai@town.kunimi.fukushima.jp、www.town.kunimi.fukushima.jp/kangetsudai/。 行事のお知らせ。1月12日土曜、子ども和楽器体験教室9。13日日曜、成人式。15日火曜、移動図書1年生。16日水曜、国見女性教室。17日木曜、移動図書2年生。18日金曜、成人学級。19日土曜、ベーゼンドルファー新春の特別試談会、20日まで。国見っ子わんぱく広場9、子ども和楽器体験教室10。20日日曜、親子クッキング教室。21日月曜、移動図書3年生。23日水曜、3学級合同学習 ALT 講話。26日土曜、子ども主書講座8、子ども和楽器体験教室11。27日日曜、若い芽の集い、ショートショート創作文大会。30日水曜、国見女性教室。2月2日土曜、お金と体の健康セミナー。8日金曜、成人学級閉校式。9日土曜、国見っ子わんぱく広場10、閉所式。一流選手の美技を体感。渡辺拓磨バスケットボール教室。元バスケットボール日本代表で、現在バスケットボール 3×3 で活躍中の渡辺拓磨さんのバスケットボール教室が、12月8日、柏場体育館で開かれました。第1部は町内の小中学生約50人、第2部は 県北中学校をはじめ伊達管内の中学校バスケットボール部員約50人が参加し、 3×3 を一緒にプレーするなどして交流しました。渡辺さんは夢に向かって全力で取り組むことの大切さを訴え、参加者は熱心に指導を受けていました。教室は東京2020応援プログラムとしても開かれ、参加者全員で東京オリンピック・パラリンピック大会への機運を高めました。渡辺拓磨さんと交流を深めた子どもたちの集合写真と、子どもたちと交流する渡辺さんを捉えた写真が掲載されています。厚かし学級、成人学級、女性教室、3学級合同学習、年忘れ落語を聞く会。厚かし学級、成人学級、女性教室の3学級合同学習、年忘れ落語を聞く会が、12月14日、観月台文化センターで開かれ、学級生約80人が落語を堪能しました。昨年に続いて、福島四郎と落語の会の6人が出演し、古典落語から現代落語まで多様な落語を披露しました。今年はホールでの開催ということもあり、学級生はゆったりと落語を楽しみ、笑いにあふれたひとときを過ごしました。年末に笑いで一年を締めくくる落語の講座は、学級生の楽しみの一つとして定着しています。今回初出演の初音屋音丸さんの三味線演奏の様子の写真が掲載されています。暮らしの中の木の魅力を再発見。暮らしの中の気遣い展。暮らしの中の気遣い展が11月24日と25日の2日間にわたり、観月台文化センターで行われました。展示会では、暮らしの中の木をテーマに、国産材や地域材を使用した日用品などの木製品が展示され、来場者は実際に触れながら、国産・地域材製品の質の高さや木のぬくもりを実感していました。また展示会の他にも、椅子作りなどの木工体験や、東京大学名誉教授の安藤直人氏を講師に迎えた講演会・パネルディスカッションも行われ、参加者は木のある暮らしの豊かさを再確認していました。この展示会は東京2020大会に合わせて日本の魅力を発信する文化プログラムとして、内閣府からビヨンド2020プログラムの認証を得て開かれたものです。木工体験で椅子作りに挑戦する親子の様子を捉えた写真が掲載されています。一足早くクリスマス気分を満喫。子ども祭り開催。子ども祭りが12月16日、観月台文化センターで行われ、幼稚園年長児から小学6年生までの37人が参加しました。国見民話の会、人形劇サークルエプロン、国見っ子万博広場指導員、女性教室の皆さんの協力のもと、人形劇鑑賞やお菓子作り、小物作りなど、様々な体験コーナーが設けられました。お菓子作りでは、小野信子さんを講師に迎え、アイシングクッキーに挑戦。子供たちは、雪だるまや家の形をしたクッキーをアイシングできれいに飾り付けていました。子供たちは、活動を通して交流を深め、楽しいひとときを過ごしました。かわいいリースができました、のキャプションのもと、手のひらサイズのクリスマスリースを見せている二人の女の子の写真と、アイシングクッキーを作る表情は真剣のキャプションのもと、クッキーを作る二人の女の子の様子を捉えた写真が掲載されています。師走に各市町の代表が激走。伊達地方一周駅伝競争大会。第37回伊達地方一周駅伝競争大会が、12月2日、川俣町から伊達市保原町までの12区間 49.3km のコースで開催されました。駅伝日和の改正のもと、伊達管内の一市三町から11チームが参加しました。国見町チームは沿道からの声援に応えながら全力でたすきをつなぎ、見事準優勝に輝きました。 また国見町チームから佐藤幸也選手と酒井徹選手が区間賞を受賞しました。たすきをつなぐ国見町チームの場面を捉えた写真が掲載されています。子どもたちがお正月行事を体験、国見っ子わんぱく広場冬休み特別体験活動。国見っ子わんぱく広場が12月22日観月台文化センターで開かれ、子どもたちが冬休み恒例の餅つきとお正月遊びを体験しました。子どもたちは、ことぶきクラブ連合会の皆さんの協力のもと、千本杵を使って餅つきを体験。つきたての餅で作ったお雑煮とあんこ餅は、子どもたちに大好評で、何度もおかわりしていました。お正月遊びでは、福笑いやジャンボ国見民話かるたを楽しみ、笑顔あふれるひとときを過ごしました。みんなでぺったんぺったんのキャプションのもと、細い棒のきねで子どもたち6人が餅つきをしている様子の写真が掲載されています。
後書き。明けましておめでとうございます。今年は平成が終わり、新しい時代が幕を開けます。そんな記念すべき年が皆さんにとって輝かしい年でありますように。そして皆さんが輝く姿をたくさんカメラに収めたいと思います。今年もよろしくお願いします。YT 閉じ。国見町ラジオ課桃丹 FM。 毎週金曜日10時から15時オンエア。福島 FM81.8MHz。 KUNIMI@FMF.CO.JP。明けましておめでとうございます。国見町ラジオ課桃丹 FM スタッフの石川です。2018年が終わり、2019年が始まりました。昨年の12月23日には和の台総合運動公園グリーンアリーナ923で、明日へ復興絆イルミネーションキャンドルパーティー、飛鳥市山ビッグツリー、ろうそくの優しい明かりをみんなで灯そうが行われました。オープニングセレモニーではイルミネーション表彰式が行われました。受賞された方々の作品が写真で貼り出されていて、直接見に行ってみたいと思うものばかりでした。受賞された方々おめでとうございました。そしてビッグツリー点灯の瞬間はあいにくの雨でしたが、無事飛鳥市山にきれいなイルミネーションが点灯され、花火も打ち上がり、とても素敵な空間になりましたよ。1月、2月と寒さが本格的になってくると思いますので、皆様お体に気をつけてお過ごしください。昨年はたくさんの方々にお世話になりました。関係者の皆様、国見町民の皆様、そしてリスナーの皆様、ありがとうございました。今年もさまざまなイベントや場所に取材に行きます。国見町ラジオ課桃丹 FM スタッフ一同、楽しい番組を作るため頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。